FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほど、ジャパン。
こんにちは。
こんにちは。
じゃ
あ、お願いします。
お願いします。
花粉症大変ですか？
大変ですね。もう、偉いことですよ。
本当？例年以上に？
例年以上に。
すごいらしいじゃないですか、今年は。
今年はすごいですよ。
5倍とかっていう話がありますよね。
もう、どれだけ倍々ゲームだった感じがしますけどね。
夢タウンのあの、5時からセールみたいな感じですよね。
すごいね。
あれ、ポイントが増えますからいいですけどね。
うん。
はぁ、本当に。
もう、辛い。
もう辛いですし、薬飲むと鼻は止まりますけど、ぼーっとするし、喉乾くし。
なんかあの、アレルギーの、なんかあの、検査とかしたことあるんですか？
ありますあります。
何アレルギーが出るんですか？
杉がこう、ブワッと、こう、異常に右の方にビッと。はい。
杉良太郎？
杉良太郎ですね。
杉正道じゃない？
正道ね。
ああ。
なるほど。
他には。
杉と？
杉と、
ピーコ？
いやいや。P、お杉の方じゃないですかね。
お杉か。
はい。まあ、杉ですね、ダントツ。
え、例年、いつまで続きますか？
4月頭にかかるかかからないかぐらいですね。
あ、そう。
はい。
いや、4月頭にはちゃんとしといてよ。
4月頭にちゃんとしといて。いやいや、
何があるんですか？
アレルギーですから、それちょっと。
いやいやいやいやいや。
ちゃんとしといてよって。
区切りで、あの、新年度スタートにはさ。いや、
そんな言うこと聞きませんよ。
いや、完璧な状態で、こう、新年度をスタートさせようよ。
え、3月31日までじゃあ、ぐじゅぐじゅになってても、いいってことですか？
そ
んなうまいこといきますよ。
4月1日になったら、おはようございますっていう。治りましたっていう。
じゃあ、最初からそうしろってんだよね。うん、
本当ですよ。
まあまあ、年度末は何かとね、ぐずぐずな状態になるじゃないですか。
いや、ぐず
言うてみたら。
バタバタしますけど。
ね、バタバタするでしょ。数字が合わないだとか。
ぐずぐずではないでしょ。
え？
ぐずぐずではないですよ。バタバタとグズグズは違うじゃないですか。
ドロドロ。
ドロドロ。
ドロドロもちょっと。
なんだろうな
ちょっとね。
2月終わりから3月。
はい。
なんかこれは本当にね、年度末っていうのはね、バタバタするよ。
まあそれはバタバタしますね。
うん、だからそんな中で花粉症っていうのもね、わ、はい、からんでもない。
いやそんなら年度末は関係ないですね。
関係ない。
は
い、関係ない。
昨日でもテレビ見てたら、そのアレルギーが相当恐ろしいよっていうね。
あ、そうですか。
テレビやってました。いろんなアレルギーがあって、うん、生命に関わるようなね、症状を起こしたりするのもいっぱいあるみたいですよ。
当然あるでしょうね、そういうのもね。
ラテックスアレルギーっていうのがあって、フジラテックスとかっていうやつですかね。
ほうほう。
違うと思うけど、どういうアレルギー？
それは違いますね。
ラテックスっていうと、ビニールとかそういった、素材でしょ。
はい。
うん、それなんかアレルギー反応が出て。
出るの？
うん。拒絶反応が出て、なんだ、気管がこう腫れちゃって、詰まっちゃって、呼吸困難に陥ってとかね。
大変ですね。
大変みたいですよ。
そら、あれしないと。あ、鈴木くん、やっぱり体質改善だろう。
まあ、そうですね。一番いいのは。
まあ、でもね。一番いいの。
一番いいかもしれませんけど、まあ、だいぶね、マシになってきましたよ。
あ、そうなの？
はい。
アレルギーは遺伝だって。
あ、そう。
テレビで言うには。
テレビによるとね。
よりますと。ご両親のどちらかがアレルギー持ってたら、お子さんは 30% ぐらいの確率で、そのアレルギー。
なるほど。
なんですって。
あ、そうなんだ。大変ですね。
僕なんかもう仕事アレルギーっていうね。
ははは。
これ、あいつにも遺伝するんだな、だ。
なるほどね。
ドイツですか？
あいつだ、あいつ。
あの子ですか？
うちのチビいるだろ。
あいつ言われても。はいはいはい。そうですかね。
はい。
今週は、
はい。
あれですかね。やっぱりこれは言っとかないと、触れとかないといけないですか、やっぱ、オスカーは。
まあそうでしょうね、そりゃ。
おめでとうございました。
おめでとうございます。
オスカー・ピーターソントリオ
って。そう。
いやいや、違います。
Yes, we can.
違いますよ。
オスカー・ピーターソンいいよね。
できませんよ。
いいですよ。
あれは。
これね、賛否両論ね、ほんと分かれるんですよね。
は
あ。
つまんないっていう人と。
オスカー・ピーターソン？
うん。
あ、そう
か。違いますって。オスカー・ピーターソンじゃなくて、オスカーは、アカデミー賞のオスカーでしょ、それ。
なるほどな。
なるほどじゃなくて。
なるほどね。
いやいや、
なるほどよね。
なるほどじゃなくてですよ。
まあ、
いや、映画のあの、送りバントが、ね。
ね。
受賞して。送り人。
なんでよ、自分で名
前。お前言ってくれよ。
いやいや、そこはスルーでいきますよ、そこ。
この送りバントを考えるのに、3日かかってんだ
よ。考えたんですか？
かかってんだよ。
考えたんですか、それ。
う
ん、
考えた
んだよ。
送り何？
送りバント。
送りバントね、
うん。
ああ、うん。まあまあまあまあ。
まあいいじゃないですか。
まあまあ。
3日考えてこれですよ。
だから年度末だから、これからね、ぐずぐずの状態になっていくんだから。
ぐずぐずにはなりませんで、だから。
ドロドロでしょ？
いや、ドロドロにもなんない。
その代わり新年度になったらピシャッとい
く。いや、だから、そんな変わりますか、きちんと。
はい。それで、これは、日本映画、外国語
映画賞。はい。
うん。受賞されて。うん、ご覧になりました？
送り火見てないんですよね。
送り火。ご覧になりました。
いえ。
これ見たいですよね、これね。
見てないよね。
どこでやってたんですか？
今やってますよ、まだ。
今やってんの？
今やってます、まだ。まだやってます。
どこで？
映画館。
そうですね。
映画館でね。
豊富ね。
映画館。
ワーナーさんとか、
はい、
シネマさんとか、
そうですね。
ムービックスとか、スカラザさんとかも。
はい、連日、賑わってるんでしょ？
うん。
ほら、撮ったもんなら、もうすごいでしょうよ。
見とかんや、まずいだろう、みたいな空気になってますからね。
うん、でも最近なんか日本映画いいじゃないの？なんとなく、
うん、
来てんじゃないの、
うん、あ、そうですか。
いやいや、僕らから見ると、うん、僕らからって僕別に何でもないんですよ。ただの、単なる日本人ですけど、
いや素晴らしいじゃない
ですか。世界の中で、日本映画っての評価がなんか高まってるんじゃないですか、うん、そういうわけでもないの。
ああ、それはあるでしょうね。でもこんなこと言うと、怒られちゃうかもしれませんけれども。
怒られますよ。
うん。
いや、怒られますね。怒られますよ。
先に怒っててください。
いやいや、怒られますよ。それ免罪符になんないですよ、それ。
本当？
はい。
Xゲージになんない。
Xゲージになんないです。
あの、ハリウッドがダメならしいですよ。
なるほどね。
うん。逆にね。
逆にね。
うん。だから作品賞もハリウッド映画じゃなかったよね。
そうですね。
うん。
うん。
だよね。
はい。
で、ハリウッドってのは、
うん、うん。アメリカ映画じゃないっていうことですね。で、ハリウッド映画は、僕は映画評論家じゃないので、わかりませんけども、これエクスキューズですよ。
はい。
わかりませんが、ハリウッドフォーマットっていうのがあるんですって。映画作るときに、ね。例えば、上映スタート時間から、
うん、
何分後には、何かの予兆があってとか、
はい、
で、ここで、どんでん返しがあったりとかっていう、分数ごとに決められたフォーマットがあって、大概がそのフォーマットに沿って映画を作ると。そうするとヒットするという。
はあ、
ところが、
はあ、
やっぱりそれが金属疲労じゃないけれども、もう、違うんじゃない、
はあ、
っていう時代に入ってきてると、いうことらしいです。で、それから今、過渡期でしょうが、やっぱりその CG 全部で行くのかと、
うん
うん、じゃなくて、うん、昔の手作り感のある映画にするのかと、
うん、
いうような過渡期でもあるわけですよね。そんな中で送り人が強化されるっていうのは、映画本来のね、作り方とは何かとか、
うん、
醸し出す映像美とは何かというのが評価されたという一面があるんじゃないかと。
うん、
評論家みたいですね。
ね、映画評論家ではないと言っときながら。
いやいやいやいや。ということが書き物に書いてありました。ああ、なるほどなとは思ったんだけどね。ただどうですか？ハリウッド映画はつまんないですかね？
いや、僕はわかんないけど、
うん、
そのフォーマットが気になりますね。
フォーマットあるんですって。
その基本フォーマットいただけないかしら。
そうよね。
うん、
それでは全部枠設定してあるわけだ
から。うちのほらタイムテーブルも、うん、ワイド番組、そのハリウッドフォーマットに乗っ取って、
そうしましょう。
構成すると。
構成していく
の。おー、いいね。
ここでどんでん返しの選曲。
ああ、なるほど ね。そうそうそう。
うん、
まあまあ、そういうことですよ、
うん。
意外性をね、どこで盛り込むかとかね。
このタイミングでいきなりパーソナリティが倒れるとかね。
いやいや身が持ちませんよ、それ。うん、毎回倒れちゃう。みたいな。
改変前にチェンジとかね。
いやいやいやいや。
そういう、なんか意外性。
よくわかんないやつ、それ。
そう。中途半端な10月でチェンジとかね。
そうそう。
はあ。
うん、あれ、スタートしたよねっていうところで、う
ん。なるほど。
お前来いよ。入って来いよ。
いやいや、入りようがないじゃないですか。
入りようがないね。入りようがない、
ええ。
うん、おっしゃる通り。
はい。はい、
朝変えちゃったんみたいなね。
みたいなって。みたいな言われましても。はい。
おたく様が発言されると重くなるもんね。
そうですよ。
そこの部分、
ね、いやいやいや。
そこの部分は。
まあまあまあ
まあまあまあまあ。
いろいろあるんですよ。
まあいろいろありますからね。はい。
で、まあそういうことで、まあ映画をね、考えるのはいいきっかけになったんじゃないかってね。でもどんどんやっぱり日本映画もね、外国出ていってね。
はい。
いい作品がね、生まれてくるといいですね。
そうですね。
なんて、取ってつけたような。
うん、いや、でも本当そう思いますよ。
ですけど、
うん。
最近見た中で何が良かった？
映画。
うん。
何ですかね。何だろうな。
最近。
あ、グーグーは猫でやる。邦画。
はあ、
小泉今日子。
はいはいはいはい。
はい、あれ良かったですね。
おお、あれやってた県内。
あれはですね、DVD で見ました、ね。
あ、DVD でね。
はい、見ました、見ました。あれ良かったな。
うん。
今度ね、風切りになる、
はい、
あの、山口県内に公開される予定の、対策があるんですよ。
対策が。
これ、邦画ですよ。
はい。
これはね、期待してるんですよ。
はい。
なんていう映画ですか？
泣きたい時の薬。
はいはいはい。
対策、ね。はいはい。泣きたい時の薬ね。
これ4月、いや、ここだけの話ですよ。はいはい。4月公開です。
あ、そうなんだ。は
あ。これはね、見逃せないですよ。
いろんな人が出てるでしょ。
いろんな人が
出てますよね。
うん、
これはもう注目と。
注目。
アカデミー取るんじゃないこれ。
白デミーぐらいかもしれない。
白デミーね。うん、赤じゃなくてね。
はい。
WBC。
はい、もういいんだ。はい。
ね。
はい。
WBC。いよいよ、あの、我々も WBC モードに入りました。
はい、入ってますよ。
うん。
だから、まあ、今日はこの話が結構中心かもしれませんけれども、はい、オーストラリアとの、
うん。
強化試合。
はい。
2試合ありました。
うん、
鈴木くん感想。
いやー、良かったじゃないですかこれは。
そう？
そうですか？まあまあでしょ。あんなもんだと思いますよ。
あんなもんって言うなよ。
いやいや、そうですけど。
あんなもんちょっとなんか否定的じゃないか。
いやいや、やっぱだって、そんなだってうまいこといかないなっていうのはあるだろうし。
うん、うまいこといかなかったっけ？
いや、まあどうですかね。まあ、もうちょっとって感じ
ですよ。あれ、OG ビーフの方は、あれはフル戦力ですか？
怒られるね。OG ビーフ。
OG ビーフの王ですか？
ゴーシューね。
ゴーシュー、ゴーシュー。
はい。オーストラリアね。
うん。
はい、
フルメンバー？
え、フルフル？違うの？
でしょうよ。
いや、そらそうでしょ。
うん、多分。
あれでフルフルでいっぱいいっぱいですよ。
いっぱい
いっぱい、ね。いっぱいかどうか知りませんけど。
先発、ほら、
うん、
1試合目が誰でしたっけ？
あ、日本ですか？
日本。
ダルビッシュ。
はい。
ダルビッシュね。
ダルビッシュ。
これ早めに引き上げましたよね。
はいはいはい。
これなんで？
いや、放りすぎたからね、球数。で、これね、あれなんですよ、球数制限っていうのが WBC ありましてね、
はいはい、
なぜ設けてるかというと、あの、シーズン入る前の大会なので、酷使はできないということで、
うん
うん、ピッチャーに球数制限。で、
第一。球数制限つっても、2個ずつしか持ってないよね。
そうですね。最大でね。
最大、
はい。マックスがそうやから
ね。マックス。
マックスがね。いや、その球じゃないと思いますよ。
はい、第一ラウンドが、70球か。
うん、
ね。
一人。お一人様？
そうそう、
お一人様。
70球以上投げたら怒られちゃいますから。こら、
うん、いや、怒られるとそういうものじゃないと思いますけど、それ。
で、第二ラウンド、アメリカ行ってからが、
うん、
85球。ね、
うん。
で、準決勝、決勝になると、100球。これマックスなんですよ。で、強化試合の1試合目、
うん、
ダルビッシュは、あれ何球だった？
40
何球投げたんだね。
うんう
ん、やっぱ放らされたね。
うん。
うん。だから、あれは2回とか。
これはコントロールがイマイチだったってことですか？放らされたってことは。
どうなんですかね。今回の大会で言われてるのは、そのボール。
うん、
この形状の違いっていうのがあって。
うん、
形状？形？
はい、形。
はい、
丸じゃないんですか？
うん。通常はマイルボールでしょう、
ええ。
立方体なんですよ。
違いますよ。
はぁ。
ボールが。どうだってかはやめてもらえませんよ、それ。
いやいや、こういうのをね、喜んでいただける方々もいらっしゃるんで。
いやいやいやいや。
まあ、徐々には少なくはなってますよ。
うん、
こういうのを喜ぶ
方。言うてみたらね。
そうですか。
徐々ではありますけど、減少方向にはあるんですよ。
そうなんだ。残念だな。そうですか。
ボールが、
ええ、
あれ、なんつってた？滑りやすいの？ちっちゃいの？
って言ってましたね。
材質が違うの？大きさが違うの？
うん。で、あと縫い目がね、
うん、
違ってたり、指に引っかかりにくいとか。
って言ってましたね。
言われてますね。
縫い目がボコってなってないわけだ。
うん。
じゃあ、変化もなかなかつかないですね、じゃあね。
そうね。
うん。ってことになりますかね。
だから手にしっくり来ない。
うん。
でも、老人バッグも違うんですか？あれの。
老人はどうかね。
その辺はあるかもしれませんね。
だから老人つっても、ほら、どこの老人が入ってるかわからないわけです
よ。いや、入ってませんから。入ってませんよ。そんなちっちゃくないですよ。
違うって、鈴くん。こういうのを喜んでいただける場
面で、はい。いや、そうですか。
その積み重ねで今まで我々来てるじゃない。
減少方向でもありながらも。
そんなちっちゃくないですか、お前。粉末にするに決まってんじゃないかな。
粉々じゃないですか。粉々じゃないですか。いや、当たり前じゃないですよ。
で、それで、いや、そういうボールの関係もあって。
うん。
うん。
うん、ちょ
っと慣れない。うん、慣れない。
早めに準備すればいいじゃないですか、取り寄せて。
やってるんですよ。3日ぐらい前からやってたんですよ。そんな前じゃないよ。
うん、
はぁ、あ
なんで3日って言ったんですか、今。
いやいや、よくわかんない。
ある程度とか言ってくださいよ、そこ。
ある程度ね。だから、まあ、いや、慣れるでしょ。うん、プロですから。まあ、
それはね、
うん、ピッチャーはいい感じでしたね。
ピッチャーはいい感じでしたね。
え、なんで野手も良くなかった？
いや、一郎が大丈夫かなっていう感じはちょっとしますよね。
それは合わせてきますよ。
そうですか。
そらそう。
昨日のなんかインタビューで。
飛ばないですよ。
まだ球を目で見てます、ね。
って言ってましたね。
体で見てない。
そろそろやらないとみたいなこと言ってましたよね。
一郎選手
で。どっかで使っちゃおう。
使うんだ。
一郎選手言ってたのは、うん、この WBC の大会は7割、8割の力で戦わないといけないんだから、と。
そんなの大丈夫ですか？
100% のところまで、やっぱりどのチームも持ってこれないわけですよ。うん、
まあまあ、
このシーズン前で、ね。
まあシーズン前ですけどね。
だからその中でいかに工夫するかですから、うん、一郎はね、合わせてくると思うよ。
あ、そうですかね。うん、
大事ラウンド、
ね、向こうからすれば、誰が嫌だったでしょうね。
いや、僕は思うにね、オーダー自体が嫌だと思いますよ。原さんはね、さすがやね。そう考えちょる。
そう来ちょる。
そう考えた。
はぁ、あ。
思いつかんかったやろ？
絶賛ですね。
あのオーダー思いついた？
稲葉さんが4番っていうのはちょっと頭なかったですね。
なかったでしょ
う。そりゃそうですね。
で、まず、海外みんな一郎さんが1番と思ってませんでしたか？
うん、そうでしょう。でも3番とかっていう人はいますよね。
あ、中にはいます。います。詳しい方がね。
うん。
いますよね。
大概ね、一郎1番。
うん。
で、考えますよね。
うん。
ところが、蓋開けてみたら、わっ。はあ、なるほどね。一番青木ね。あ、そりゃそうよね。ヤクルトね。は、二番中島。はあ、これ長い層も期待できるね。三、番。
はい。
一郎。
四、
番稲葉。五、番。村田げな。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。
村田さんどうだったんですかね。
五番村田。いや、いいと思いますよ。
いいよね。
はい。
うん、
まあ、落ち着くところに落ち着いたんじゃないですか、いろいろこう考えてて。ね、うん、はいはい、じゃあ、5番かな、みたいな。
ね、6番、初戦は小笠原か。
はい。
ね、うん、で、7番が、
うん、7番は
誰だった？ああ、そうそう、あれじゃない。ジョ
ージマ？ 7 番ジョージマでしたっけ？
8 番が、ああ、違うね、違うね。8番がジョージマ選手。で、9番が岩村選手。だったね。
じゃあ7番誰ですか？
7 番は、あれ、それは聞いてなかったな。
それは言ってなかったな。
そこ一人空いちゃったじゃないですか。聞いてないも何も。欠場ですか？
確認しましょう。
今から確認するんですか、それ。ちょっとお願いしますよ、それってことですよね。
まあ、まあ、そういうオーダーで、要は3人ずつのセットがこう、並んでるみたいな感じですね。
はは、セットなんですね。
セット、ワンセット。
うん。
だ日本野球としては、あ、それありだなと思ってね、
うん。
で、点も取るしね。
うん、
だって、ホームラン出た？出てなかったよね。あった？
ないでしょ。
なかったんじゃないですかね。
なかったよね。
うん。
うん、ない。
そういうのがなくて、あれだけ点数が入ってるんです。
取れるってことですね。
いや、それはオーストラリアの守備の問題もありましたよ。
エラーなんしちゃダメよ、うん、
あったけど、
うん、
まあ。でもそんだけね、点数が入ってるから。
まあね、オーストラリアの選手たちは、うん、プロの選手？
あ、そうですね。メジャー経験もあるよね。うん、
メジャーの人もいますよね、
うん。いたいた。
で、国内リーグのプロ選手もいる。
国内リーグのプロなのかね。ああ、その辺を。
全部外でやってる人、ね。
それは聞いてなかったな。それは聞いてない。
聞いてないんですか。
うん。でも、いずれにしても、メジャーで何年かやりましたっていうのが出てたよね。
ええ、出てましたね。
名前は、なかなか覚えられんかったけど、俺一人しか覚えれんかった。
オーストラリア、ね。
ワーンっていうやつ。ワーン選手。
いましたね。ワーン選手、
うん。モスっていう人がいました、モス。
モスね。
あ、モスね。
うん。
モスね。モスってやねって言ってんで、バッター、日本のバッターが、ここに、世界を掴もうって、マクドナルドの、ね、モス対マックだなって言ったら、意味わからん言われましたね。
家族の会話でね。
はい、的確じゃないですか、それ、ツッコミがそれ。
意味わからん。
ね。うん。ワーン。あ、でも、初戦のさ、はい、審判。
はい。あ、審判ね。審判問題言われてますよね、今ね。
アンパイアはさ、ちゃんとストライクって言ってもらわないとわかんねえんでね。あーいとか言うやろ。
いや、言ってるつもりなんだと思いますよ、本人は。
ストライクって。
ストライクってあれは。
あれは何、何日本人？
いや、初戦は違ってた
んですよ。うん、日本人ではないでしょう、ね。
初戦日本人じゃないってやつ？
ん、いや、よくわかりませんけど。
うまいこと言う。
確かになんか叫んでるだけみたいな。
そうそう。
うん。
おー イ。
いや、ストライクって言ってたと思いますよ。
ボー
イ。いや、そんな感じ聞こえますけど。
聞こえたやろ。
聞こえますけど。ストライクって言ってる
んだ。球場が静かだからね、やけに聞こえるんですよ。なんであんなシーンとしてんの？
なんかあの、ね、武道の、はい、あの試合で気合い入れてる選手みたいな声ですよね。
ああ、みたいなね。
ああ、
ストライクって言ってると思いますよ、あれちゃんと、一応は。
あ、そうです。
そら言ってるでしょ。
うん、前回の WBC、2年前でしたっけ、うん、?3 年前でしたっけ、はい、?3 年前か。
はい。
で、あの時の審判はアメリカのマイナーリーグの審判団だったでしょ。で、今回は各国から出てくるんですよね。
うん。そうですね。
まあ、その審判問題がどうなるかっていうのも、うん、
各国ってのは出場国の審判団が、
そうです。
やるわけです。
はい。
例えば、ジンバブエの審判団ということはないわけですね。じゃあ。
いや、それは聞いてなかったな。
確認しましょう。
うん。
確認だけいい？
確認します。
あるかもしれないね。あ、でもまあ、いずれにしても。
はい。
で、この後、WBC の侍ジャパンは、あの、西武と強化試合やって、はい、で、ジャイアンツと強化試合やって、はい、で、いよいよ3月5日
ですね。
初戦が中国戦でしたね。
はい、中国戦です。
この間、ジャイアンツとちょっと練習試合やったじゃないですか。
はいはい、はい。
あれ、原監督はジャパンの監督として、うん、はい、ジャパンのベンチにいらっしゃいましたね。10-0 とかなんかそんなんで、
あ、そうね、
やっつけましたけど、ジャイアンツを。ああいう時監督としてはどういう気持ちなのかなと思ってね。
いや、それはないんじゃないですか。
いや、それってのはどれ。
え、ないっていうのは何がですか、それ。
それです。
え、それがね。それっていうのは何が差し入れ
ですか、
それ。
ああ、逆にね。
いやいや、逆にも何も。
おいおい、
そこでひっくり返しちゃうと。
待ってくれよ的な、
うん、
おい、ジャイアンツどうしたんだ的なね、
うん、
そういうのないと思いますよ。
はあ、
キャンプ途中でしょ
う、うん、
ね、仕上がってないのは当然分かってるわけだから、
なるほど、
ある意味それは心配してないと思うん
です。です、
逆に WBC のメンバーは早めに仕上げてますから、
うん、
でそれであれで負けてたら大変な騒ぎですよ。
それこそ何やってんだってなりますよね。
それこそ何やってんだって
なり
ますよ、
うん、
もう星野さんあたりがね、何やってんだ、
星野さんね、どうなんですかね。
どういう感じでご覧になってるんですかね。
発言求められても困るんじゃないですかね、星野さんも。
いや、だから。
いや、誰も求めないでしょ。
求めませんかね。いや、前の日本代表の監督でっていう話になって、うん、星野さんですっていう場面やっぱりあるんじゃないですか。
ないないない。
ないですか、ね。その時に星野さんはどういうことを言うかってことですよね。
世論が許さないよ。
いや、っていうか、普通のね、
うん、
流れっていうか、う
ん、はい、
フォーマットで行きますと
よ。フォーマットね。
あの、独占中継する局があるじゃないですか。
はい。
解説者として、普通の状態だったら、オファーすると思うん
ですよ、ね。まあ、それはするでしょう。だって前戦ったわけですから、原監督で。
前回、北京オリンピックに、うんうん、日本代表に導かれた、他の市の監督解説です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
っていうような感じで。
あると思うんですけどね。
そのカードは切れないんだろうね。
はあ。
オファーしてないんだろうね。
そうですかね。
でも中畑さんですとかっていうのはやめてほしいですね。
ああ、
中畑さんとそれから牧原。
あ、牧原さんね。
いやいや、いいじゃないですか、牧原さん。
ちょっとな。
本当？
うん。
いや、初戦があの、なんだっけ、スペシャルナビゲーター、
はい。
清原さんが。
ああ、清原さんね。
ね、ゲストで、
はい、
あの、出られてましたけど。
は、う、い、
ん。あれずっと、あれなんでしょ、スペシャル、
まあ。そういった形なんでしょうね。
契約したんだよね。
ええ
ー。そうですね。
あんまり解説っぽくはなかった、
ね。解説だったらやっぱり増田明美さんがいいと思いますよ。
ああ、うん。いいですよ。腕が触れてますよ。って言ってますからね。
さん付けでいきますから。
はい。
ね。
ロサモタさんは。
ロサモタさん言いますよ。
うん、
なるほどね。
うん、
じゃあ、今から間に合う
今からですか、うん、ちょっと確認だけしてみます。
写真して。まあまあ、そういうことで。じゃあ、鈴木くんが WBC に寄せる期待は何ですか？
WBC に
日本代表に。
期待ですか、
うん、
いや、そりゃ生きるところまで行ってほしいっていう率直な思いと、あとやっぱり、シーズンもあることっていうのはやっぱり考えてもらいたいなってありますよね、そりゃ絶対的に。WBC も確かに大事ですけど、僕その後の戦いの方がよっぽど大事だと思いますよ、そりゃ。そう思います、そう思います。ジャイアンツが大事です、僕は。
なるほどね。
はい。
うん、
WBC も大事ですけどね。
うんうんうん、
僕そこだけに目を行ってると偉いことになるなと思います、後で。
そこまで言うなよ。
いや、なんでですか。やじゃないですか。あれ、ボロボロジャイアンツだったら面白くないですよ。
まあまあまあまあまあ。
いやいやいや、まあまあまあ、なんでですか。
いや、でも、ほら、前回チャンピオンですからね。
ええ、
やっぱりこう、まあ、怪我はしちゃいかんけど。
そうですよ、本当に。
ね。
これでシーズン棒に振っちゃったらみたいな感じしますよ。
何人かね、主要選手が怪我することになると、
うん、
次の WBC どうするんだって話になるから、そうじゃなくて、でもやっぱり、あの本気モードで、
いや、それはもちろん、
ね、取りに行ってほしいからね、うんう
ん。今回はアメリカがすごいんでしょ、やっぱり。
あ、なんか、らしいですね。
そうそう、本気モードみたいなね、話ですもんね。
で、こう、クローズアップされてるのは、やっぱり宿敵韓国とかって言いますけど。
いや、そうだね。これはね、これはいい、今、いいところつきましたよ。これです、ね、テーマ、それですよ。
そうでしょう。
韓国には負けっぱなしですから、うん、今。
ね。
WBC の時もそうでしたね。う
ん、スンヨプ入ってんですか、スンヨプ。
スンヨプ選手はどうだったかな。
どうでしたっけね。
それは聞いてなかったな。
確認しましょうか。
うん。
はい。
で、ほら、オリンピックの時も、韓国に負けましたよね。ですから
思い出しますね。
そうでしたね。
やっぱり、今回の WBC で、
はい、
まあ、こっちはね、
うん、
いわば、はい、もうメジャーも入れて、まあ、もちろん韓国チームもそうですけど、
そうですよね、
フルフルメンバーで行くわけですから、
はい、
負けることはできませんよ。
そうですね。
もうそこは、はっきりしてますよ。う
ん、はい。
そこははっきりしてる。
はっきりしてる。
で、あと、アメリカ第2ラウンド行った後の、
うん、
ね、決勝までどういう戦い方するかっていうのはね、
うん、
まあ、こればっかりは分からない時はありますけど、
うん、
まあ、一生懸命。
やっぱりアメリカ、キューバもいるでしょ？
あ、いますよ。
ねえ。
うん。だから、アメリカラウンドに上がったら、日本はキューバあたりと当たる可能性が高いんかな。
そうですね。
あの組み合わせ見ると。
うん。
うん、何があるか分かりません。
何があるか分かりません、そりゃ。
あ
これはね、かなり、面白いけど難しいですよ。
難しいよ。
うん。
うん。3月は相当面白いですよ。
はい。
これ、年度末ですけど。
ええ、バタバタするからね。
ドロドロですよ。
ドロドロ
バタバタの中で見ますけど、
はい。
面白いですよ。
そうですね。
じゃあ、本題いきますかね。
はい。本題はですね、闇飯がちょっとしたブームと言われています。真っ暗な中で食事や会話を楽しむイベントやレストラン。去年10月に東京の赤坂に暗闇食堂が開店しまして、暗闇でコース料理を楽しむことがここではできます。
は楽しいんですか？暗闇で食べると。
どうなんですか？
どうなんですかね。
いやー、真っ暗で見えないね
っ
ていうだけな。
どういう風に真っ暗にするんですか、これ。
これはですね、照明を落とすんですよ。
あ、照明自体を真っ暗にするの
ね。これはね、誰も気づかない。
そうですね。これでもこぼしますよね、明らかにね。
ん？
もったいないですよね。これ絶対こぼすでしょ。食べるもん。
いいとこ気がつくね。
もったいないですよね、ちょっとね。
こぼす前に取れないでしょ。見えないんだから。
取れないですよね。倒しますよね、いろんなものをね。ガチャン、ガチャン、ガチャン、ガチャン、ガチャン、ガチャン、ガチャン。
あ、でも、一応、この、なんていうんですか、お店の方が、あ、こちらになります、かなんか、言われて。
なるほど。
ど
ちらになるんだって感じですよ、ね、
案内、うん、案内をしてくれるん
だけど。こちら、活動になります。
うん。
ね。
そうそうそう。
いや、今から活動になるのか
って。変わってみろよって話ですよね。
これ、今、活動
になる。今、活動でしょ？
変えてみろって話ですよね。うん。
その辺は大丈夫なのかもしれない、
ね。これは普通の料理なんですか？ただ暗いだけ。
なんでしょうね。あら、普通の料理。あ、でも、あれじゃないですか。これで、一番のポイントは、
はい。
暗闇の中で食べるっていうことは、
うん。
味というかね、
うん。
その、味覚だけで、
ははは
判断するわけですから。
なるほど。
だから、バリエーションは豊かなんじゃないですか。そんじゃないと面白くないよね。
まあ、そうですね。
だから、暗闇食堂です。店内にはカツ丼しか置いていませんっていうとかだったら、目隠しして食べてもさ、
うん、
これなんだっけって、いや、ここはカツ丼しかないからって言われること
にな
るから、
うん、そうですね。やっぱり食べてこれ何っていうのが楽しいんでしょうね。
何っていうのが楽しい、
ね。これは何だろうっていう、この食感はっていうのがね。
うん、あ、そう。
それが楽しいんじゃないですかね。
だから、ほら、我々も結婚式など、ね、お呼ばれすると料理がバーッと出てきますよね。
出ますね。
見るわけじゃないですか、まず。
はい、
うん。
これ何つって。ああ、肉ねみたいな。で、肉ねと思って、食べますよね。
食べますね。
そしたらもう肉なんですよね。
そこを見たら。
わかります？
いや、わかります。それはそうでしょ。
うん。
肉以外の何物でもない。
それはそうですよ。
でもそれが見えない状態で食べると。
楽しいんですか？
え、これ何これ？この感触みたいな。
肉は肉で分かるじゃん。
分かるかね、ほんま？
いや、結構分かんないかもしれない、見えないと。
分かんないだろ。
肉は分かるじゃないですか。
そんだけ舌が肥えてる？
いや、肉ですよ。
いや、肥えてるとかそういうことじゃなくて、感覚ってのはそういうもんじゃないの？
そうなんです
か、ね、と思うんですよね。
見る聞くに匂う、うん、それから味わうで、
うん、
ねえ、
そうそうそう、
それが総合的にこう脳の中でですよ。
で、まあ、判断するわけですよね。
そうそうそう、うん、それで味になってるわけです
。なるほど、
うん。
だから視覚がやっぱりどれぐらい重要かっていうことなんですよね。うん、料理の見た目含めてね。
うん、これ国家資格なんですかね。
いや、どうなんだろう
ね。いや、どうですかね。
いや、でも本当思うよ。これ、こう、目隠しというかね。
はい、
あの暗闇の中で、
ええ、
食べた時にね、出されたのは、魚の、なんか刺身なのに、
うん、
食べた瞬間に、あれ、これ白いご飯かな、え、なんだろう。
それはないだろうけどね。
ないでしょうけどね。
うん、それはないと思います。
それはないと思います。刺身
え、なんで全員否定？
いや、温度が違うじゃないですか、どう考えたら。
あ、そう。
温度差があるだろう
って、ね。温度だから。
下に、自分の下にどれぐらい自信がありますか？
ないっす。
ないっすね。
ないっすか？
ないです。
鈴木くんグルメでしょ？
いや、グルメ、いや、誰がそんなこと言ってるんですか？
あなたいろんな店に行くじゃない。グルメじゃない。
いや、いろんな店に行くイコールグルメじゃないですよ、それは。
こんなものはね、好き嫌いなんだから。
そうですよ。
うまいもんはうまい。うん、
ああ。そっか、うん。じゃあ何が一番うまいと思いますか？
なんです
か、ね、なんだろうな
ぁ。一番って言われると困りますね。一番いいもんでしょ？
うん。
なんだろうな。
食べたいもんとは違うわけでしょ？うまいもの？
うまいもの。食べたいものイコールうまいもんじゃないんですか？
え、そうとは限らないです。
え、まずいもの食べたい？
いや。
そうだよね。
でも一番っていうのはさ、
うん、
順番をつける、うまいものの順番と食べたいものの順番違いますよね。
あ、そう。
うん。
ははは。一番うまいなと思うものはじゃあ何ですか？食べたいじゃなくて、うまいなこれっていう。
それはいっぱいありますでしょ。
一番うまいものは難しいですね。
だから、
いや、じゃあ何ですか、じゃあ。
え？
一番
うまいもの
は。カツ丼です。カツ丼になります。
カツ丼が一番うまい。
うまい。
にならないでしょ、だから。
いやいやいや、だからどこのカツ丼とかってあるじゃないですか。
じゃあカツ丼全般です。
うん。どこでも
店で違いはありません。
いや、あるよ、ある。そんな、怒られますよ、そんなこと言うと。
なんでってお前カツ丼
いやいやいやいや。
店で一個一個ね、ケースバイケースだとしたやろ。
いやいやいや。
それが。ね。
ケースバイケースですよ、それ。
これは我々は何を信じたらいいんだっていう話になるからね。それはカツ丼はカツ丼ね。カツ丼はうまいだろ。
カツ丼のね、うまいところはうまいですよ。
まずいところはうまい
ですよ。まずいですよね。
これはって思うカツ丼もありますもん、そら。
うん。
そうですか。でも、うん、今の発言も、私の感覚にはないわけです。
ないでしょ？
うん。うまいところはうまいよ。いやいや、どこもうまいですよ。カツ丼ですからっていう。
そんなことはない。
カツ丼、まずいカツ丼もあるでしょ、それだって。
ラーメンだってさ、
うん、
どのラーメンもうまいんですか？
うまいですね。え、うまくない？ラーメン。
いや、それだってぬるいやら、濃いやら、なんか、
これはどうなんだ、
麺が伸びてるだ、それあるでしょう。
あります。
麺が伸びてるラーメン屋って、ある？
いや、ありますよ、あります。これお前言う、なんだ伸びてるなっていうのが。
それどこ？
どこって言われても。
お前、口から出まかせ
るな。いや、あれ、ありますよ、そんなの。過去に食べたラーメンの中でいくらで
も。虚偽報告だな、貴様。お前、そういう、ね。ちょっ
と確認だけしますよ、それ。
もういかにも周りの人がね、それもあるかなと思わせるようなトークやめた方がいいと思うよ。いやいや、
ほんとほんと。
店で、はい、ね、伸びたラーメンを出す店がある、
はいはい、あります。これ言い切ります。あります。食べましょうだ、実際。
あ、そう。
ありますよ。
それはエリアはどこ？
エリア東京だったと思いますよ、ね。
あ、東京なんだ。
あります、あります。ありますよ。
店で？
しょっぱい、しょっぱすぎるラーメンとか。
あ、そうです。
ありますって。
あ
じゃなくて。
なるほど。
ああね。
ああじゃないですよ。ああじゃ。
わかりました。じゃあそうしましょう。
でも白いご飯がやだって美味しいところとか、
うん、
美味しくないところありますでしょ？う
ん、ああ。
炊き方がうまい、下手
もあるし、うん、ありますもんね、うん。
ちょっと時間経ってるなって感じのもあるし。
うん、まあそういった意味で言うとね。
他
に、他にどういう意味
がある、そういった意味があるんだって。
他にどういう意味があるんだって言われると、困りますけど、でも全般的にですよ。うん、概して、
ね、
私は、カツ丼はうまい。
いいですか？
これで、ね、いかがな、
あ、わかりました、
なもんでしょうか。
はい。
あ、でもまあ、こういうね、あの暗闇食堂というか闇飯のようなスタイルがこう山口県にも出てくると、まあそれはエンターテインメントとしてそれはそれで面白いとは思
います。いやいや、流行んないよ、
流行んない。
いや、これだって家でアイマスクして食べればいいって話じゃないですか。 そんなこと言ったら。
お前それ言うなよ。
いや、そうでしょ。
そんなら、あの、ご飯食べるお店なんか全部なくなるんじゃないか。いや、全部フランス料理店だ
って。そうだよ。アイマスクするんだったら。
家で食べればいいわけじゃないですか。
家でアイマスクして食べればいいじゃないですか、これ。ちょっと暗くして。
ラーメン屋さんだってさ、家でラーメン作って、スープ取って食べればいいわけじゃないですか。
それはプロの味がありますか、そこはね。
いや、だってここも、一応レストランだから。
いや、味はどうかわかんないですよ、これ。そうかな、
プロの味はあるんだよ。
そうですかね。
それで、うん、その上で。
その上でなんですかね。
うん。そらそうだろ
う。そうですかね。
別にインスタントものを出してる店じゃないだろ
う。そうでしょうけどね。
そうだろ
う。そうでしょうけど。
おいおい、自分の発言に責任持ってくれよ。
いや、わかんないですよ。インスタント出してるかもしれない
よ。わかんないですよって言うなって。
あー、これちょっと、4月考え物だな。
これね。ほんま。
ちょっと待ってくれ。
これは家でアイマスクして食べるといいと思いますよ、僕は。
あ、そう。じゃあ、はい、じゃあ、あの、一回試してみてください。自分のうちで。うん、アイマスクして、あの、あの、出される料理が、
はい、
あの、誰かに作ってもらってさ、ね。それで当てることができるかどうか。
あ、これは何ですか、うん、違いますねってやるってことですか。
絶対当たんないと思う。
そうですかね、
うん。うん、俺もそう思う。当たらんと思う。
うん。
うん、例えば、こう、ね、うん、ラーメン食べてて、うん、アイマスクして、
うん。
これはラーメンかカツ丼かって言われると、ラーメンだろうって分かりますけど。
まあ、分かります？
ラーメン
カツ丼とラーメンは味じゃなくて食感で分かるでしょ。
はあ、みんな鋭いね。
鋭いんですか、それ。
これはちょっと末期的な症状ですね、この味覚。
その他もう究極の味覚音痴だと思いますよ。
まあ、なるほど。カツ丼がうまいってのはよく分かりました。はい。いいですか？ねえ、それで。うん、
一応いいです。
なるほど、ジャパン。次回、来週3月6日金曜日の配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。